6月1日木曜日です。今日から6月がスタートしました。
はい。
で、今月のお題お願いします。
坂本龍一が亡くなったので。
はい。
坂、
坂、うん、弘前も結構坂多い町ですよ ね。
そう、はい、坂が多い。尾道とかね、
うん、
いいんじゃないですか、ね。
はい、いろんな坂がありますね。上り坂、下り坂。
そうです、はい、坂ってね、だから坂という単語を使わなくても坂を感じさせるのであればいいわけです。
はい、はい。今月6月は皆さんから、お題坂で川柳をお待ちしております。
よろしく。それで、
はい、
三船敏郎の一回やりました、
はい、あ
の
先週
ダイアナと同じね、はい、1997年に亡くなった、
うん、亡くなった年一緒だったんです ね。
77歳でした、うん、で三船敏郎はね、うん、酒癖悪いとこまでやりましたね、
はい、ちょっと怖かったですね。
大変ですよ、うん、日本刀脱いだりね、
はい、
ピストル撃ったりね、
まあ、事件ですよ、事件。
そう、
うん、
しかし同時に三船敏郎は潔癖な男でもありました。
うーん、
極端に几帳面な男であった。
あ、そうですか。
よろずや金之助、勝新太郎と飲んだ時、三船の敏ちゃんは途中で長く座を外した。
うん、どうしたんでしょう。
見に行くと一人でトイレ掃除をしていた。
汚
したのはスターたちだが、三船には我慢ができなかったのである。
あ、そうですか。
またある宴会ではその宴の途中で大量のグラスを一人黙々と洗っていた。
へー。
周りからは一本に、直上稽古とかね、合法来落とか
ん
と思われた三船がね、生まれつきの性格とイメージのバランスを取るのは至難の技だったんだろうと。だからそんな無理がね、
うん、
まあ修羅という形になって現れたのかもしれない。
そんなエピソードが残ってるんですね。
もともと三船敏郎には敏郎は俳優になる気などさらさらなかったと、
うん、
大正9年に中国の青島で生まれて大連で育った写真館の息子です、
うんうん、
で20歳の時に陸軍航空隊に入隊で、偵察航空写真から地図を作成する仕事を担当した。我慢強さと繊細さを要求されるこの仕事に三船は向いていた、
うん、
戦争末期熊本に転属したけれど南方に持っていかれなかったのはその作図技術を惜しまれたから。
うーん、ね、
そして三船敏郎は東方絹田撮影所のカメラマンを志望して願書を提出した。戦後ね、
はい、
撮影部ではその年の採用がなかったので、
うん、
願書は空きができたら撮影部に移籍させるという含みを込めて第一期ニューフェイス募集の方に回された。
そこが三船敏郎俳優のスタート、ね、う
ん、そんなわけだから、うん、ニューフェイスの面接試験での三船は不愛想この上なかったというより喧嘩腰だった
あ、そうですか。やる気なかった。
専属俳優として面接に同席していた高峰秀子はもうすでにスターですね、
うんうん、
休憩時間に抜け出して監督部へ行って変わった人がいるから 面接見に来てと黒澤明を誘った。
うん、
26歳の三船を初めて見た時黒沢は36歳であった、
うん、運命の出会いですね。
多くの監督たちがまるで本物の役者ではないかと不採用に傾く中、当時の東宝の巨匠山本嘉次郎がああいうのも面白いんじゃないかと言ったので補欠採用になった。
補欠だったんですね。
補欠ですね。で三船敏郎はその山本嘉次郎作品の端役でデビューして、で次に谷口千吉監督、八千草薫の旦那さんですね、の銀霊の果てに出演した、志村貴史との初共演であった。この時の悪者ぶりが印象的だったので黒澤明は酔いどれ天使で、ヤクザの役に三船を起用した、
うん、
それからの三船敏郎の道のりは黒澤明の仕事とぴったり重なると。だから前回やった赤ひげで、まあ、コンビ解消になるわけですけど、赤ひげで終わったそのコンビで三船の孤独感は癒しがたかったと、
うん、そうでしょうね。
黒沢に捨てられたという思いは拭いきれなかった、うん、そして今度あの三船プロ作っ 作ったという話を先週 しましたね、はい、赤揚げという岡本喜八監督 の幕末の映画ですね。俺はもう見ましたけど、これね、極端に客の入りが悪かったと。でもはや三船敏郎の名前では客が呼べないことをはっきりしたと。でこの映画の撮影中、49歳の三船はその早くの一人だった二十歳の北川美香に急接近した、うん、そして3年後幸子夫人は家を出て、事態は泥沼の離婚訴訟へ。
ありましたね、
ね、
うん、
そしてスティーブン・スピルバーグの1941に出演した年ですね。今度はこの、33歳の北川美香が三船の娘を産みます、
うん、
でどんどんその三船プロも、まあ、悪くなっていくわけですよね、うん、21年間に21本の映画と多くのテレビドラマを作った三船プロは倒産、撮影所は閉鎖。そしてその三船が北川美香と別れて家を出たのは平成4年72歳の時、すでに認知症が始まっていて、まあ、北川美香に捨てられたのだとも言われている。
うん、そうですか。
ゴジラの本田一郎監督の葬儀で三船は黒澤明と立ち話を交わす。そして その前にね、これに書いてませんけど、デルスザラをソ連で黒さんが取った時に言ってるんですよね、三船は。で きれいに、
うん、
で終わっても早くでもいいんで出してくれんって言ったら、三船が、黒沢が、君をそんな早くで使えるわけないじゃないかって断ったという話がありますが、
はい、
65歳になった幸子夫人とも再会する。幸子夫人は愛人と別れた三船を介護する覚悟でいたが、すでに彼は奥さんを認識できず、おばさんと呼び続けた。そしてその幸子さんは間もなく膵臓がんを発症して67歳で亡くなっちゃった。
あ、そうでしたっけ。
三船敏郎の認知症は進行して、世界の三船が徘徊する姿や、近所のコンビニからお金を払わずに商品を持ち帰る姿がたびたび目撃された。三船敏郎が多臓器不全で亡くなったのは、ね、1997年12月77歳ね。あの有名な七人の侍の公開は1954年ゴジラと一緒、
うん、
で10ヶ月に及ぶ撮影は困難を極めたが、世界映画史上のね最高傑作とまで言われた七人の侍ですよ、
はい、
何回見たか分かりませんけどね。映画の公開時に43歳であった加藤大輔七郎次役はね、七人中最も早く75年に亡くなった、
うん、
64歳結腸がん。
そうですか。
映画では17歳という設定であった木村勲勝四郎役ね、当時30歳で17歳やったんですね。81年食道がんで亡くなった。58歳
みんな若いです ね。
当時49歳リーダー役の志村隆史勘兵衛が死んだのは76歳、肺気腫、痩せて小柄で、それでいて凄ましい剣の使い手として世界に認識された当時40歳の宮口誠司久蔵役ですね。85年に肺がんで亡くなる71歳。落ち着いたサブリーダー格、当時33歳の稲葉義雄は三船の亡くなった次の翌年その心肌梗塞で77歳。当時36歳軽妙な役柄の千秋実は、75年に脳出血で体の自由を失ったけれどリハビリで回復で、急性心肺不全で亡くなったのは82歳。映画で7人のうちで一番早く死んでしまう彼が実生活では一番長く生きたという ね、あの俺も記憶がありますよ。シックスルーパー上でその三船敏郎がね、両手発想で剣をバーッと使う素晴らしい盾を見せたのは隠し砦の三悪人。後に阿部寛もねこれに挑戦してやりましたけど、この作品での千秋実は藤原鎌足と二人、小ずるいが愛すべき狂言回しの百姓であった。後ちっちゃい方の藤原鎌足はジョージ・ルーカスのスター・ウォーズシリーズの旧型ロボット R2D2 になって、 お基本の千秋実は C3PO、 それぞれその翻訳されて不滅にの存在となったというね。まあ思い出しますな、七人の侍ということで、
はい、プラスワンに行きますか。
行きますね。
はい、ジェームスブラウンをお送りしています
ね。もうこれデビュー曲ですね。もうまだね、だから1950年、はい、あのかつてドゥアップというね、ボドゥアップのその雰囲気がまだ残ってます。
ジェームスブラウン、プリーズプリーズプリーズ。